崎本博の
元気に働こう。
はい、それでは、今週もですね、始まりました。滝本博士の元気に働こう。今日のゲストはですね、もう現役の方です。現役の大学講師の先生です。中川かおりさんにお越しいただきました。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。中川さんもね、なかなかいろんなご経歴をお持ちになりながらね、今は大学講師としてね、お仕事をされていらっしゃるというふうなところですが、まあいろいろありますよね。
はい。
はい、ご自身のね、ご紹介のところからね、ちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。改めまして、キャリアコンサルタント大学講師を務めております中川香織と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。もともと私は北海道の札幌出身です。
おー、北の大地ですね。
はい。そうなんです。で、北海道の大学を卒業した後にですね、まずは、新卒で、旅行会社に就職をしました。で、そこで、主に海外のパッケージツアーの企画ですとか、予約、手配業務などを、7年半ぐらいやっておりました。
結構長いですよね。そしたら、総合旅行主任者の資格とかもお持ちってことですか？
あ、はい、途中でですね。
あ、途中で。ああ、やっぱり。
会社から言われたわけではないんですけれども。
すごいですね。
入社5年目の時かな。何か自分で、あ、5年経ったからなんか自分で頑張ろうかなと思って。
うわ、すごいな。こういう区切りをね、意識するってすごいですね、はい、なかなか。
そうですね、はい。で、その後ですね、だいたい30歳ぐらいの時に転機がありまして、転職をしまして、就職情報会社であるリクルートという会社に転職をしました。
はい、はい。
はい、全くもう畑違いの仕事ではあるんですけれども。
ね、
はい、
旅行関係の会社から、まあ、リクルートさんってなるとね、はい。
リクルートには最初、人材紹介会社からの、はいはい、紹介予定派遣で入ったんですけれども。
ああ、なるほど。
はい。で、初めは、一事業部の営業アシスタント的な立場で、
はい。
はいはいはい、内勤のスタッフとして営業マンの支援ですとか、はい、はい。そういうことをやっていました。
まあ、これだけでもなんか就業形態ね、バラエティ飛んでますよね。紹介予定派遣が入られてってね。
はい、そうですね。
ね、そうですもんね。
はい。でも、リクルートっていう会社は本当にいろいろな働き方の人が、はたくさんいて、すごく刺激を受けながら、はい。はじめは、就職情報ですとか、転職情報を扱う、まあ、人材の部署で、内勤のスタッフ業務をやりながら、まあ、主に営業マンたちの業績の管理ですとか、はい。販売促進のお手伝いをしておりました。
おー、なるほど。本当、事務方な感じですね。
はい。で、そんな仕事をしながらですね、すごく営業マンが企業様のところに行って、まあ、求人広告のご依頼をいただいてきたり、
はい。
する姿を見て、あ、はい、世の中にはなんかこんなにたくさん人を採用したいけど困っている企業様がたくさんあるんだな、なんていうことに気づき、一方で私たちがま出す求人広告を見て、転職をしたいとか、働きたいと思ってる学生さんとか、はい、求職者側の人も世の中にはこんなにたくさんいるんだなっていうことにすごく興味を持ちまして、
はい、
私自身はもうずっと事務系の仕事をやってきたので、
はい、
営業になろうなんていうことはまだ思ってはいなかったんですけれども、うん、
はいはい、
じゃあ営業じゃなくて、じゃあその求職者側、仕事をしたい人の何か支援だとか気持ちを考えることができないかななんていうことで、キャリアカウンセラーの勉強を働きながら取りました。はい、GCEF、キャリアカウンセラーの資格を取りました。はい。
アメリカの方のあれですね、CC のやつですね。
はい。
なかなか働きながらもいろいろ考えてらっしゃいますね。
うん、そうですね。なんかやっぱりいろいろ興味を持つことが好きで、
あ、
まあ、社内にすでにその資格を持ってる先輩なんかもいて、
もういらっしゃったんですか？
あ、そうですね。リクルートの社内には結構いらっしゃって、うん、あ、すごくいいなって、働きたいけども、なかなか仕事につけないとか、
うん、
困 っている人の支援、後押しをする仕事、まあ、資格の勉強はすごくいいなと思って、仕事をしながら、そのキャリアカウンセラーの養成講座に3ヶ月、4ヶ月近くかな、通いました。はい。
その時は国家資格化されてた時ですか？まだ
前。まだされてない前ですね。
なるほど。国家資格化される前の民間資格の時に、はい、今すでに、養成講座の方に通われたってことなんですね。ああ、はい、資格登録のキャリアコンサルタントってことですよね。
はい。
うんうんうん。
で、資格を取って、まあ、すごくその勉強は面白くて役に立って無事に合格もできたんですけど、まだその時は内勤のスタッフ業務だったので、その資格を取ってすぐ何かに活かすとか、そういうことはなくて、ただ、まあ、私がそういう勉強した資格を取ったっていうことは、社内の周りの仲間とか上司とか先輩も知ってくれていて、まあ、せっかくだったらそういう資格活かさないの、活かした方がいいんじゃないなんていうことを、周りから言われて、
はいはい。
ああ、そうかっていうのがちょっと少しずつ気持ちが変わっていって、で、まあ、たまたまなんですけれども、社内に、その求人広告の部署とはまたちょっと別の部署で、大学生の就職の支援をする別の部隊があって、で、そこでの、はい、募集があって、まあ、どうせだったら資格持ってるし、はい、同じ社内の人だし、
はいはい、
やってみたら、みたいなことを、それはね、言ってくれたのは後輩だったんですけれども、資格持ってるのになんでやらないんですかとかって言われて、
はいはいはい、
上司に相談したら、はいはい、全然職種も変わるけどいいのとかって言われて、はいはいはいで、そこでもまた実はちょっと社内で雇用形態も実は変わったんですけれども、かなり異例の感じではあったんですけど、
そうですね、
上司がものすごくスピーディーに動いてくれて、う
んうん、ああ、いい方ですね。
はい。だから自分がやってみたいなっていう思いもあるし、うん、周りからのサポートといいますか、
うん、恵まれました。
あって背中を押してもらって、で、はい、で、そこから2年間は、同じ社内ではあるんですけども、うん、大学生の就職支援の仕事に就きまして。
なるほど。柔軟な組織ですよね、やっぱりね。
本当にありがたいですし、なんかやりたいって言ったことは、まあ、何でもかんでもではないですけども、やらせていただけるような環境ですごく成長させてもらえたかなと思っています。
そうですね。ね、整ってる感じですよね。なんか自分の興味っていうところがね、伸ばせるっていうような、そういうふうな社内の感じがしますよね。
そうですね。で、そこから、はい、まあ、まだ当時北海道にいたものですから、北海道内のいろいろな大学を回りまして、はいはい、就職活動の、はい、セミナーの講師を務めたりですとか、個別の学生さんの就職相談に乗ったりなんていうのを、はい、まあ、北海道内広いので、
はいはい、
出張といっても飛行機に乗って行ったりもするんですけど。
そうですよね。
それを約2年間やっていまして、はいはい、で、すごく、まあ、充実はしてたんですけれども、うん、まあ、そんな、また、私の様子を見て、
はい、
当時の社内の先輩の方が、うんうん、実は関東の方で、大学講師の、
はい、
キャリア形成科目の大学講師の仕事があるんだけれども、
はい、
まあ、北海道からそもそも出る気あるの、うんうん、とか、やってみないなんていうことを、まあ、ちょっと声をかけてくださって。
はい、すごいな、
それまでだから当時38歳ぐらいだったんですけど、はい、一度も、北海道、実家から出たこともない私だったんですけれども、
むちゃくちゃどさんこな感じですね。
はい。
はい。
はい。でもそんな話をいただいて、あ、うん、私にもそもそもまあできるのかなっていう不安はあったんですけれども、うん、せっかくそれまで学んできたこととか身につけてきたこともあったり、はい、まあ資格も取ったりして、
はい。
はい。まあ当時は、まあ大学を出たばかり、最初学歴は、学部卒だったので、
はい、
まあこの私でもできるのかななんて思ったんですけれども、
そうですよね。はい。ありますよね。まあ、
民間資格のまあキャリアコンサルタントの資格があり、うんうん、まあそういう人材会社での経験があり、
そうですね、勤務の経験、ね、
というところで、うんうん、はい、受けられる仕事があったので、
うんうんうん、
思い切って、そんなに長い時間考えずに思い切って、うん、まあ、挑戦をさせていただいて、まあ、試験を受けて、
う
ん、
はい、
はい、翌年から、
あ、すごい。
リクルートを卒業して、大学教員の世界に入ったのが39歳の年、
うん、はい。なかなかドラマチックですね。不安とかなかったですかね、そう、やっぱりね、学部卒でありとか、ね、民間。まあ、当時まだ民間だったんですかね。国家資格に、
ね、
なったんですかね。
はい。
ね、こういったところで、やれるかな、みたいなね、うん、とこだったと思います。 いますけど。
そうですね。だから、まあ、授業自体、まあ、あの、大学の専科の科目の授業を担当する教員なものですから、
おー、はい、
今までは学生さんと就職ガイダンスですとか、セミナーみたいな感じで関わってきたことはあったんですけども、
はいはい、
やっぱり、一教員という立場なので、まあ、授業以外の部分の学生さんの生活全般に関わるような仕事でもあり、はい、はい、そこは初めての経験で、右も左もわからないところからスタートしました。
あ、はい、じゃあ、まあ、きっかけとしては、先輩からこうダイレクトに会ったと。
あ、そうです、そうです。
ああ、すごい。はい。それで、まあ、やってみようっていうふうなことで、ってことですよね。
そうですね。だから、まあ、すごくアピールしてたわけではないですけれども、まあ、会社の仕事を真面目にコツコツとやってたのを、まあ、見てくださってたり、資格を取ったのをちゃんと見てくださってる方がいたんだなっていうのはすごくありがたいですし、何かチャンスがあった時にすぐに乗っかることができた自分もいたのかなとは思います。
やっぱり普段からね、アンテナ張ってらっしゃったような、そんなね、気がするんですよね。なんかね、あったらね、乗っかれればみたいなね、感じで、さっと動くって大事ですよね。
そうですね。そこで、ね、あそこで何ヶ月も迷ってたり、来年チャンスがあればなんて言ってたら、もうなかったかもしれないんです、
ね、本当、この業界本当にこう、なんかその瞬間瞬間が勝負な時があって、今はまだみたいなこと言ってると、どんどん席取られていったりとかね、タイミングとかご縁とか失っていくってね、いう、そういう業界ですからね。
そうですね。
すごいですね。パッと手を挙げられるってね。うん、すごいです。はい、うん、
まあ、ただ、まあ、大学教員になって、やっぱりこのままじゃ、まあ、いけないなと言いますか、大学院にやっぱり行かなきゃいけないなっていうのは、まあ、自分でも思いましたし、
なんでそう思われた
の？私、北海道出る直前に、自分の大学の恩師の先生に一度ご挨拶をに行ったんですけども。
すごいですね、義理がたい。
そうなんですよ。
そういうのも大事ですからね、本当にね。はい。
その時に、まあ、たまたま、せっかく、まあ、関東、東京に出るんだったら、大学院に行きなさいっていうのを先生が言ってくれて、やっぱり大学で仕事をするんであれば、まあ、夜間の大学院もたくさんあるし、北海道と違って学ぶ環境がたくさんあるので、はい、まあ、行きなさいっていうアドバイスをすごくしてくれて、あと、まあ、大学に入った後も同僚の先生からも、同僚の先生ももともと会社員で、いろいろ紆余曲折があって、社会人として大学院に行って、はい、途中から大学教員になられた方も結構いて、せっかく北海道から出てきたんだったら、まあ、大変だけど、
はい、
仕事と勉強と、ぜひ頑張って後押しをしてくださって、そこから、まあ、大学院の受験の勉強を始めて。
なるほど、
はい。
結構大変ですよね、院試はね、本当。
大学院の受験っていうその、こと自体がそもそも今まで考えたこともなかったので、どういう準備が必要なのかですとか、試験の対策なんかを本当にゼロからのスタートです。
まあ、研究計画とかね、最初に
立
てないといけないですからね、はい、そこも絞らないといけないしね。
そうなんです。
だからね、それによって院試の結果も変わってきますからね。
そうなんです。
先生方興味持たないとね、
は
い、入れてくれないから。
キャリコンの資格の勉強なんかは、多分、まあ、この番組聞いてくださってる方も多いと思うんですけど、一生懸命まあ勉強して知識を身につけて、
覚えることが中心
ですね。はい、一生懸命頑張れば合格できるようなものですけども、大学院はまあただ知識を身につけるだけじゃダメで、何を研究したいのかっていうことをちゃんと持った状態で面接に臨んだりしなきゃいけないので、まあ何を勉強したいのかでそれをまあ調査したり研究するフィールドがあなたにはあるのかどうか、そこをすごく問われるんですね。それは大学院は用意はしてくれないので、自分でこういうフィールドが今の職場ではあってとか、まあ明確ではないけどもこういうところに当たってこういう調査をして何を明らかにしたいかっていうことを研究計画書に落とし込んで、それを面接で問われるっていうことになって、
まあ着任して1年で院試に臨んだってことですか。
はい、
1年間で起こったこととかを振り返りながら研究計画の中に入れていくっていうような感じだったんですかね。
そうですね。 ね。はい。だからその辺は当時の同僚の先生にすごく教えていただいたり。
手伝っていただいて、うん、恵まれますね。やっぱりね、なんかね、積極的な人はやっぱり恵まれますね。北海道出身っていうのもね、なんかね、北海道からせっかく来たんだからね。それもなんか得していらっしゃるな。
それもあるかもしれないです。はい。
でもまあ、授業をやりながらの大学院生活ですね。まあ、2年ですか？前期課程ですか？
はい、2年で終了しました。うん、はい。だから、まるまる1年間は、学生に授業を日中して、
うん、
この足で4限、5限が終わったら、すぐ走って電車に乗って。
そうですよね。
その夜間と土曜日に主に通ってたので、
はいはい。
平日は、はい、走って大学院の、何時だったかな、ね、?6 時半ぐらいから。
6時半スタートとかが多いですよね。
そうです。確かに。
間に合うんですか？
で、やっぱり社会人の方も多かったので、うん、その辺は、うん、まあ、先生も結構多めに見てくださったので、
うん、はい、うん。まあね。
途中からすいませんって入る場合もあったんですけど、うん、ただ、まあ、毎回事前に出されている課題とかレポートなんていうのは、うん、もうほぼどの科目も必ずあって、
うん、
そこの厳しさはありましたね。
そうです
ね。来ませんでしたっていうことは通用しないんで、
ね。そうですよね。自分が先に進めなくなるだけですからね。
そうですね。だから、私、若い頃は一度もなかったんですけど、大学院生になってから初めて徹夜をしました。
へ、
はい、40とかになって、できなくてできなくて。
まあでも初めてのことばっかりですもんね。
で、
自分がやらなきゃ前進まないしね。そうか。仕事はじゃああれですね。徹夜がないっていうのは。
仕事も遊びでも徹夜っていうのがない経験なかった。
できる人が言う言葉だ。
眠気の方が勝っちゃって、もう若い頃はちゃんと寝てたんですけど。
あと、まあ、寝る子は育つとも言いますからね。
そうなんです。でも、はい、まあ、無事に、まあ、なんとかあかんとか、
はい、
そんなに優秀な大学院生ではなかったんですけれども。
ああ、終始ね、授、ま、業、あ、されてて。うん、職場は変わらずに、大学院の前期課程を修了してっていうような流れだった感じですか？
あ、ですね、職場は途中で、はい、変わったり、
うんうん、
他の、それこそ大学院の仲間から新しく紹介していただいた、はい。大学とか短大をちょっと担当させていただいたり、なんていうのもありました。
2年行かれる形になりますからね。大学の授業ってね、はい、結構キャリアの授業って半期で終わりとかって結構多いですしね。じゃあ複数掛け持ちしたりとかっていうふう
に。はい、そうです
ね。こういうことですかね。
で、まあ、そのような経験があって、はい、まあ、はい、今はここ7、8年は、
はい、
ちょっと同じ大学で、キャリア形成科目、キャリアデザイン科目の、
はいはい、
まあ、非常勤講師を、まあ、長く、はいはい、担当させていただいております。
もう7年、8年ってもう、学生の移り変わりが、まあ、コロナ前から。
あ、そうですね。はい。
ね、うん、もう随分変わりましたですからね。
そうなんですよ。本当に自分の、なんていうんです、働く価値観とか、大切にすることも随分変わってきたな、なんていうふうに。うん、感じますね。
毎年違うような、私なんかそんな感じがするんですけど。
はい。はい、ただやっぱりコロナ前と後ではやっぱり随分変わったなっていうのはこの 1,2、
うん、
年でも感じてますし。
今なんかは今度入学してくる子たちは高校生の時がコロナの最中で、
そうですね、はい、
何もできなくて、
うん、
文化祭とかね、楽しいの。
そうなんです。
青春がもう全くないっていうような子たちが、まあ今ね、もう入ってくる形になりますからね。
そうですね。よく、まあ過去の中高時代の経験を振り返ろうみたいな、そういう授業もやるんですけれども、はい、大体高校時代のエピソードは、修学旅行に行けなかったとか、
うん。そうですよね。なんかぽっかり穴開いた感じでね、なんか本当気の毒なんですよね。大学生はなんか ね、年齢も高いから、バイトだったりとかね、うん、また違った活動もできるんだけど、
うん、
高校生ってね、そんなに身動き取れる方じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
ぽっかり穴開いてる感じですよね。こうね、長きにわたってとは言いますかね、いろんなこう自分の転職とかもね、終わりになる中でね、まあ今はね、大学の講師としてね、落ち着いてやってらっしゃるというところですけど、このね、講師の業界で働いてて良かったことっていうのはどんなことですか？
そうですね、私は、うん、まあ例えば今大学生、うん、まあ2年生、3年生見ていて、
はい、
特にこの夏休みなんかは、
うん、
インターンシップに行って帰ってくる子が多いんですね。
うん、そうですね。
そうすると、うん、やっぱりすごく表情ですとか、態度、うん、行動が変わって、大人になって帰ってくる、
うんうん。よかった。いい方に変わってるんですね。
そう。まあ、それあとはまあ、就活をして、うん、まあ、4年生で内定をもらって、 って報告に来てくれたりとか、はい。
うん、
はい、そういう、なんか学生の変化を見るのが、すごくいいな、うん、面白いなと思っていまして、うん、一つの大学で長く担当させていただいてるのっていうこともあって、うんはい、卒業生が、うん、OB、OG として、授業に時々来て、はい、OB、OG の、まあ、座談会みたいな、そういう会の授業であったりして、うん、そこでもう入社3年目、4年目、5年目ぐらい。うん、はい。ここ数年来てくれることもあって。
も
う。はい。まあ、そうすると、やっぱり、あ、ある程度長く一つのところにいると、うんはい、こういう経験もできるんだな、っていうのを感じてまして、う
ん
う
ん。なんか顔つきもね、静観になりましたね、
そうなんですよ。
ね、
もう、社会人同士対等な大人として、ね、はい。お話ができたりして。
うん、
そこがね、すごく、大学で働いていて、いいな、っていうのは感じています。
うん。うん、こう、授業をやる側のね、講師の方で行くと、やっぱり毎回積み重ねじゃないですか。これがやっぱりキャリア形成支援のところになるからね。毎回毎回が次につながるっていうのはね、そういうふうなところですから。まあ普段のね、学生面談で就活支援とかまたね、ちょっと様子が違いますよね。
うん、
だからこそまあ積み重ねていったものがね、この卒業生も喜んで話してくれるなんてね、うん、いうところにね、やっぱりつながってくるのかななんて思いますね、うん。まあ他の科目と違うところっていうのは、やはりこうね、一社会人として見られるっていうふうな、その方向性ですよね。学問とはね、ちょっと違う角度もひっついてますからね。
そうですね。まあ学生たちも私が前職どういう仕事をしてきたとかは、うんまあ、自己紹介でまあ言ってはいるので、はいうん、まあ旅行会社に例えば興味がある子とか、まあ話しかけてくれたりとか、でもなんで先生今大学にいるんですかとかって、まあ少しでもそういう人のキャリアに興味を持ってくれたら、
ね
いいかなと思って、
うん。ねえ、ねえ、そうやって聞いてくれるっていうふうなところはね、やっぱりキャリアに興味を持ってくれてるって証拠になりますからね。うん、
はい。
うん、ねえ、なんかしっかり伝わってるなって感じですよね。うん。教育ですよね。あとキャリア形成支援のやりがいですよね。いかがな感じですか？はい。
そうですね。まあ私はたまたま大学生のキャリア支援をしてきて、
うん。
まあたまたま私が今まで担当してたところはほとんど文系の大学生なので、
はい、
まあ多くの方が、まあ、企業であったり、はい、まあ、公務員であったり、まあ、何らかの組織へ就職という道を選ぶので、
はいまあ、
この大学時代が、まあはい、最後なんですよね、社会に出る直前という
タイミング。あ、そうです。そうです、そうです。
ですので、やっぱりここで、まあ、仕上げるっていうところまではちょっといかないかもしれないけど、うんうん、やっぱり最後の準備期間として、しっかりできることは準備をして、送り出してあげる。
うんうんうん、
で、まあ、卒業後は、まあ、私のように本当に仕事を転々としたり、はい、今の時代、これからの時代いろんな可能性があるので、
う
ん、
そうですよね。
うん、一社にね長く勤めるってことはないのかもしれないけど、うんうん、やっぱり学生、うん、今までもうほとんど生まれてきてずっと生徒学生という立場で初めて社会に出る、うん、ここの何か接続に携わることができるっていうのはすごく貴重な仕事で、
うんうん、
はい、やりがいを感じてます。まあその分責任感も。
そうですよね。
はい、感じているんですけれども、
う
ん、はい。
やっぱこう情熱を持っていらっしゃらないとやっぱり務まらないなってね、いうのは、伺っててすごくよくわかりますよね。
はい、
なぜ熱いんですかって言われるので。でも10年、ね、何年もやってらっしゃって、それがね、途切れることないっていうのも、本当にすごいなっていうふうに思いますしね。やっぱりこう、まあ、責任感だけではなくね、市民になってね、関わってらっしゃるっていうのはすごいよくわかりますよね。今ね、講師としてお仕事をされてらっしゃるっていうようなところですけども、まあ、ご自身のですね、今後の取り組みっていうんですかね、そういったものはどんなのが終わりですか？
そうですね。まあ、一応、これまでやってきた、はい、まあ、大学の仕事も、もともとはキャリアカウンセラーの資格を取って、
はいはい
まあ、仕事をしたい人の後押しをする仕事をなかなか探したくても探せない人の背中を押してあげる。まあ、そんなことが根底に私はずっとあるものですから、まあ、そこを活かしつつ、ちょっと数年前から、話し方を教えたり、コミュニケーションの取り方を教える。まあ、そういうことも勉強を少し深めてきているものですから、はい、なんか、社会で働く人の、そのコミュニケーションの部分を少し支援をしてあげる。キャリコンかけるコミュニケーションとか、キャリコンかける話し方の支援みたいなところを少し強化していきたいな。そんな感じで社会に貢献できたらな、なんていうのは。今思っていて、今はまあ学生たちの、例えば面接の指導であったりとか、うんはい、まあプレゼンテーション、グループディスカッションの指導なんていうのもしているんですけれども、 ぱり社会人でも話し方についてすごく困っている人、苦労している人もたくさんいると聞いているので、なんかそういう働く人を応援する、少し支援の対象を広げられたらいいかな、なんていうのはここ数年の目標としてあります。
チームで仕事をすることがやっぱり多くなってきているっていうふうなところがあって、やっぱりそれぞれのチームでね、どれぐらいこうね、意思疎通ができるかっていうふうなことで、それの元になっている信頼関係ですよね、うん。そこの部分をしっかり持っていないと成果上がんないというか、で、まあ特に管理職の方とか気を使うことがすごく多いじゃないですか。うん、ね、一言言ったらそれがちょっとね、問題になったりとか、うん、自分が常識だと思っていることが今はそう通じないとかね、うん、それに鈍感になっている方とかもすごく多くなってますよね。そういったところでやっぱり関わり方とかね、話し方ってむちゃくちゃ重要だし、まあ今のね、若者っていうふうなところでも、まあ、若者は若者同士のコミュニケーションはあるのは、まあ、これはいつの時代でもそうですけどね。まあ、我々とのコミュニケーションってやっぱり取っていかなきゃいけなくなるから、そのあたりのね、差っていうんですかね。それやっぱりよくお分かりになっていらっしゃるからこそ、ね、話し方とか伝え方のところね、他の世代にもっていうふうな、まあ、そんな感じなのかな、なんてね、今伺ってて。
そうなんですよね。同じ言葉を発するにも、はい、態度とか、姿勢とか、ね、そこも、が違うと伝わるものも伝わらなかったりとか、
うん、
変に誤解されてももったいないですし、AI に負けないようにするには、その辺のコミュニケーション力は、うん、はい。まあ私自身、自分自身のこともそうなんですけれども、うん、もっとスキルを伸ばしていきたいな、なんていうふうには思っています。
うん、で、まあもっとね、女性が活躍できる場っていうのがね、必要になってきていますから、ね、そういった女性が活躍できるような関わり方ですよね。こういうのをこう皆さんね、身につけるっていうのは大事ですよね。
はい。
じゃあまあ最後になりますけど、まあ、この業界って言いますかね、はい、その大学講師とかね、考えるキャリアコンサルタントの方とかも結構いらっしゃるかなと思うんです。まず学部卒だけども大学で授業をやれるようなご縁をねもらわれて、で授業を始めて大学に進学されてっていうふうなところで、それまでもいろんな、お仕事ご経験をお持ちになりながらっていうようなところでねやってこられた中川さんなんで、まあこのね大学講師まあ業界といいますかね、仕事を目指す方へねちょっとなんかメッセージいただけたらなと思いますが、
はい、ありがとうございます。はい、はい、まずそのご自身がまあ多分学生さんとか若い方と関わりたい、うん、支援をしたいというお気持ちが終わりの方はたくさんいると思うんですけども、うん、どういうことを目的に何をしたいかをまず明確にされた方がいいかなと思います。うん、本当に就職の支援がしたいか、うん、一人一人に寄り添ってカウンセリングがしたいというのであれば、
うん、
まあ、キャリアセンターの仕事であったり、うんうん、何かカウンセリングルームの仕事であったり、あると思うんですね。で、本当に講師となると、授業を担当する立場になります。まあ、これは大学のいろんな方針があって、その一つの授業の中の一コマ一コマを担当していくということになるので、また学生との関わり方も違いますし、
そうですよね。
まあ、最終的には成績の評価をしなきゃいけない。学生から見ると評価をする人っていう、単純にカウンセラーですとかコンサルタントとの関わり方とはまたちょっと違う関係性もありますので、もし何かセミナーをしたい、学生の就活支援をしたいっていうんであれば別のまた働き方もあると思いますし、はい。あとは本当に大学の教員として、正規の教員として勤めたいのであれば、やっぱりここは大学院を修了することはもうマストだと思いますので、そこにまず挑戦する。あるいは、例えば研修会社さんのようなところに所属をして、その、まあ、一員として授業を何コマか担当する。そんな働き方もなくはないですので、自分がどんな風に学生さんと関わりたいのか、そこはね、学生さんの就活支援と全く一緒なんですけど、まず自己分析をすることと、
そうですね、
はい、企業研究、仕事研究をして何を求められているのか、そことのマッチングをぜひ進めていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、本当ね、今日のお話、すごい貴重なこといっぱいありましたですよね。はい。いや、まだまだね、お話ね、伺いたいことも山ほどあるんですけど、まあ、残念ながらね、番組も時間がございましてですね、そろそろ時間の方が参りましたもんですからね、はい。ここまでというふうなところでね、させていただきたいなというふうに思います。はい。ね、今日はね、わざわざ、ね、お仕事お忙しい中ね、お越しいただきましてありがとうございました。はい、中川さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋 キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。